ニアは今もなお命がおぼつかないご様子で、はかばかしく、お父法皇を黙想あすばすこともおできにならず、ものもお言われにならなかった。夢を見ておりますようなことが起こりまして、心が混乱しております際で、昔のご厚情をまたお見せくださいましたみゆきに、感謝の意もまだ表してお目にかけることができませんような不都合さも、また私が伺ってお詫びすることにいたしましょう。と、六条院はご挨拶をあそばされた。そしてこの院の役人たちを御寺へお見送りにお出しになるのであった。もう今日か明日かに終わるように、自分の命の危険さが思われた際に、後に残して、保護者もなく寂しくこの世を渡らせることが憐れまれてならぬ時に、ご本意ではなかったでしょうが、あなたへお託しさせていただいて、今までは安心していたのですが、万一彼の命の助かることがありますれば、もう普通の人ではなくなりましたものが、人出入りの多い宮殿にいますことは似合わしく思われませんし、郊外の寂しいところへ住ませるのも、さすがにまた心細く思うことでしょうから、その点をあなたがお考えくだすって、住まいを移させることにしていただきたい。どうか今後も彼を念頭にお置きください。と、法がお言いになると、そんな仰せまでも受けましては、かえって私が恥じ入ります。自分の精神がよく統一されていくのを待ちまして、すべてのことに善処いたしましょう。院は実際悲しみに耐えぬご様子であった。小屋の火事の時にもののけが人に移ってきて、どう、こんなことになってしまったではないか。上手に一人を取り返したと思っておいでになる様子が悔しかったから、それからは気のつかぬようにして、こちらへ私は来ていたのだ。もう帰りますよ。と笑った。これによれば、紫婦人を悩ましたもののけが、それ以来こちらについていたのであったか、あらゆる不祥事や彼がなさしめたのかもしれぬとお気づきになったとき、尿酸の宮がおかわいそうでならぬ気のされる院で終わりになった。宮のご容態は少し持ち直したようであったが、まだ危険状態を脱したとはお見えにならないのである。女房たちもご出家をあそばしたことで失望した様子であったが、たとえこうなりになっても、ご健康さえ取り戻すことができればと、今はそれを院もお念じになって、司法もまた伸ばさせて、油断なく祈らせることもあそばしたし、その他のあらゆる方法もお取りになって、宮のお命の助かるようにとばかり口に遊ばされるのであった。右衛門の神は、六条院の宮のご出産から出家と続いての出来事を、病床に聞いて、一層頼み少ない容態になってしまった。夫人の二宮はおかわいそうにばかり思われる右衛門の神は、助からぬ命に決まった今になって、ここへ宮がおいでになることは軽々しく世間が見ることであろうし、父母が始終近くへ来ている病室では、依然お姿をそれらの近親者に見られておしまいになる隙ができることになってはもったいないと思って、どんな無理をしてでも一条の宮へもう一度行ってみたいのです。と言い続けるのであるが、両親は許さなかった。右衛門の神は誰にも自分の死後はこの宮をご保護申すようにということを頼んでいた。もともと宮の母君の宮すどころはこの結婚に不賛成であったのが、右衛門の神の父の大臣の熱心な懇望が法皇を動かしたてまつってお許しになることになったものであった。六条院の日本の宮のご幸福の芳しくない噂などがお耳に入った頃には、 かえって二宮の方が将来の頼もしい夫を得たというものだ、と法皇が仰せられると聞いたこともあったのに、なんという成り行きになることかと今は悲しむばかりであった。こんな風で宮様を未亡人にしてしまうかと思いますと、耐えられません。あちらにもこちらにもお気の毒なことばかりですが、自分の心に任せないのが命ですから仕方もありません。宮様の今後の寂しい生活を思いますと、心苦しくてなりませんから、お母様は親切にしてあげてください。始終お世話をしてあげてください、お母様。と、神は母しく仁にも言っていた。縁起の悪い話をしますね。あなたに死なれた後で、お母様はどれだけ生きておられると思って、そんな未来のことまでも言うのですか？と言って、母はまず泣き入ってしまうので、右衛門の神はよく話すこともできないのである。すぐ下の弟である左大弁に、兄は詳しく宮の御子とは遺言しておいた。善良な性質の人であったから、弟たちにもみんな親しまれていて、末の方の弟などは、親のように頼みにしているこの人が、遺言をしたりするようになったのを、誰も心細がらぬものはなくて、家の使用人などもみんな悲しんでいるのである。朝廷でも非常に往診になって、いよいよ危篤ということが天朝に達すると、にやかに権大納言に承認をさせになった。この感激によって元気が出て、もう一度だけは参内をするかと帝は期しておいでになったのであるが、それをすることがもう右衛門守にはできなかった。ただ病苦の中で背任の表だけを奏して奉った。大臣はこの聴音の厚さを見ても、さらに惜しく悲しく我が子が思われるのであった。左大将は常に親友の病を悼んで見舞いを書き送っているのであるが、承認の祝いを述べに、真っ先に大臣家を訪問したのもこの人であった。右衛門守の住んでいる方の隊の門内には、馬や車がたくさん来ていて、せわしそうに人々が出入りしていた。今年に入ってからは起き上がることもあまりできない右衛門守であったから、代官の親友を病室に招くことが遠慮されて恋しく思いながら、会えないことを思うと残念で、神は、失礼ですが、やはりここを来ていただくことにします。この場合のことでやむを得ないとお許しくださるでしょう。と挨拶をさせて、病室の床の近くに辞している僧などをしばらく外の方へ出して大将を迎えた。少年時代から隔てなく交際してきた間柄であったから、近く迫った死別の悲しみは、大将にとって親兄弟の思いに劣らないのである。今日だけは少年の喜びで、気分も良くなっているであろうとこの人は想像していたのであるが、期待は外れてしまった。どうしてこんなにまた悪くおなりになったのでしょう。今日だけはめでたいのですから、少し気分でも良くなっておられるかと思ってきましたよ。と言って、病床に添えた几帳の箸を上げて中を見ると、全然私の世でなくなってしまいましたよ。と言いながら、右衛門の壁や烏帽子だけを体の下へ買って、少し起き上がろうとしたが、苦しそうであった。柔らかい白の着物を幾枚も重ねて、夜着を上にかけているのである。病床の置かれた室は清潔に整理がされてあって感じがよい。こんな場合にも、規律の正しい病人の性格が伺えるようであった。病人というものは、髪やひげも乱れるに任せて、気味の悪いところもできてくるものであるが、 この人の痩せ細った姿はいよいよ品の良い気がされて、枕から少し顔を上げて物を言う時には、息も今絶えそうに見えるのが非常に哀れであった。ご病気の長かったことから言えば、特別ひどく病人らしいお顔になったとも言えませんよ。平成よりも美男に見えますよ。こんなことを口では言いながらも、大将は涙を拭っていた。